次に通告8番錦戸俊治君。
8番議員錦戸俊治です。先に通告しておりました2項目について質問をさせていただきます。質問の前に訂正をお願いをいたします。タイセンター関連の質問の中に1行目の令和5年9月とありますが、令和5年6月に訂正型お願いをいたします。まずはじめに相続登記の義務化について質問をいたします。不動産の相続に際して必要な手続きの一つに相続登記があるというのは言うまでもありません。これまでは相続登記を行わなくても罰則がなかったため、多くの方が手続きをせずにいても問題はありませんでした。これまで相続登記は任意でしたが、民法及び不動産登記法が改正され、相続人は不動産土地建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続することが2024年4月1日より義務化されました。その背景には所有者不明の土地の問題が深く関わっており、所有者不明の土地が増加する問題に直面しているようです。不動産の所有者は通常不動産登記簿を通じて確認されますが、さまざまな理由で登記簿の情報が更新されず、所有者が不明のまま放置される土地が増えている。実際日本国土で所有者不明の土地は約410万ヘクタールまで上り、これは九州の土地面積を上回る規模とされているようです。この問題の主な原因は相続登記が任意であることとされています。国土交通省の平成30年版土地白書によりますと、所有者不明土地の発生源の約 66.7% が相続登記がされていないこと、約 32.4% が住所変更登記がなされていないことによるものとされております。所有者不明の土地が増えることで、公共事業や民間の事業計画及び国や自治体が災害対策などを計画しても進めることができない。同様に空き家や未使用地を活用しようとしても所有者不明で進めることが困難である。所有者不明土地の問題は土地の有効活用を妨げ、経済発展に悪影響を及ぼしている。これらの問題を解決するために相続登記の義務化が進められています。相続による不動産取得後に1、3年以内に登記が行わなければ10万以下の過料の対象となるということです。2番目に、住所変更をした場合でも義務化されるため、2年以上未登記の場合は5万以下の過料が課されると。3番目に、法改正以前の不動産も義務化され、早期対処することとされております。このようなことから、1、町民に周知し、町民に過料が課され不利益を与えないような指導をするべきではないでしょうか。2、霊北町に公共工事で購入した不動産の未登記はあるのか、あるならば何筆ぐらいあるのでしょうか。3、不動産変更登記ができない要因はどこにあるのでしょうか。法改正以前の不動産も義務化されているので、早期に対応し、所有者変更登記が必要と思います。 ④、 危険家屋と判断される家屋はないのか、あるとすれば何棟ぐらいあるのでしょうか。 ⑤、 近隣の住宅地等に迷惑のかかる 管理放棄地はないのでしょうか。安心安全な環境整備のために、またここ及び近隣のトラブルがないように早期な対応が必要と思います。今後の対応についてお伺いをいたします。次に嶺北町大センターの公営企業会計経理処理について質問をいたします。嶺北町大センターの運営については、令和5年6月議会において一般質問をいたしました。運営については、今さら言うまでもありませんが、平成13年8月より牛糞、下水道汚泥を資源として位置づけ、大センターで優秀な堆肥を生産、農地に還元し、安心安全な農作物を作ることで、循環型社会の構築、嶺北町の有機農業経営を目指され、運営されておられることは言うまでもありません。農業振興のためには絶対に必要な施設であると思います。私が心配するのは、毎年約2000万程度の赤字経営になっているということです。今後、タイセンターには今年度、タイセンターには多額な資金が投入され、施設の大規模な改修がなされます。これを機に、経営内容の把握、経営の分析ができるように、公営企業会計処理ができないかと思っているところでございます。いかがでしょうか。一般会計は支出の規制を重視していることに対して、公営企業会計は単に支出を規制するだけでなく、予算における弾力性、自主性が加味されており、企業の効率的な運営を重視されております。公営企業会計処理導入することで、財務諸表が作成され、経営内容が見えてきます。経営分析を図り、いろいろと改善も図られるものと思います。例えば、経営、運営の改善点はないのかどうか、またできないかですね。生産向上への取り組みと販売単価、収支バランスについて、次に経費削減はできないか、業務の改善の必要はないのか、勤務改善の必要はないのかなど、もろもろの検討、協議、改善ができるものと思います。一般会計での運営であり、二重の会計処理になると思いますが、経営改善を図るためにできないかお伺いをいたします。再質問については自責の方でさせていただきます。
町長。
ただいまの錦戸議員のご質問に答えさせていただきます。1項目目の相続登記の義務化に関連し、5点の質問をいただきました。まず1点目の町民に対して周知し、過料が課されたり不利益が生じないように指導すべきではないかとのご質問についてであります。議員ご指摘のとおり、不動産登記法並びに民法の一部改正に伴い、相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、事故のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。また正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になるとされております。この相続登記の義務化の施行日は令和6年4月1日でありますが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には相続登記の申請義務対象となり、令和9年3月31日まで、不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内に相続登記をしていただく必要がございます。 霊屋町におきましては、これまでも熊本地方法務局、熊本県司法書士会天草支部及び熊本県行政書士会から遺言状作成や相続登記の相談会などについて周知依頼を受け、町広報誌を通じて町民の皆様へお知らせをしてまいりました。義務化が始まる前、前年度の令和5年度におきましては熊本地方法務局より周知用のチラシが配布をされましたので、令和5年度の固定資産税減免課税通知書発送時に同封し周知を行ったところであります。また現在税務住民課窓口におきまして死亡届以後の各種手続きや申請の機会に来庁されたご親族の方へ相続登記が義務化される件について職員から直接お伝えをしている現状であります。今回4月1日の施行に合わせ熊本地方法務局より改めて周知用のチラシが配布されておりまして、霊屋町といたしましても町民の皆様に確実にお知らせする必要があると考え、令和6年度の固定資産税減免課税通知書発送時6月の10日を予定しておりますけれども、6月10日に同封することとしております。また発送後においても様々なお問い合わせがあるものと考えますので、これまでの窓口でのお知らせに加え個別のお尋ねや相談につきましても十分ご理解いただけるよう努めてまいります。また今後も法務局や関係機関と協力し周知や啓発の機会を設けていきたいと考えております。なお固定資産税の課税におきまして課税通知書がお届けできない所有者、工事送達による不明所有者扱いは昨年度2件ございました。次に2点目の公共工事で購入した不動産の未登記はあるのか、あるなら何筆あるのかとのご質問についてでありました。霊屋町の公共工事分につきましては土地について未登記物件がございまして、筆数は令和6年5月末現在で366筆となっております。次に3点目の所有者変更登記ができない要因は何かとのご質問でありました。主な要因といたしましては土地の名義人が死亡しその後の相続ができていない、抵当権や地役権が設定されているなど複数ございますが、割合としては相続登記がなされていないケースが多く筆数は209筆となっておりまして未登記物件のおよそ6割を占めております。また平成17年の不動産登記法改正によりまして残地旧跡が原則禁止となり分別前の土地全体を測量旧跡することになったことで分別にかかる費用が大幅に増大したことも未登記物件解消の一つの障壁になっていると考えております。次に4点目の危険家屋と判断された家屋はないのか、あるとすれば何棟あるのかとのご質問についてでありますが、まず危険家屋に対する町の取り組み状況をご報告させていただきますと、現在の令和6年4月1日現在の危険家屋の戸数は38戸で、そのうち家屋所有者または管理者が分かっていない戸数が1戸あります。町では38戸の危険家屋所有者管理者の方に対し倒壊や健康被害の誘発、景観悪化など周辺環境に大きな影響を及ぼさないよう適切な管理を行っていただくことと、危険家屋解体に向けた危険家屋等解体支援補助金制度活用についての通知を令和6年3月28日付で発送し周知を行っているところでもあります。最後に5点目の近隣の住宅地などに迷惑のかかる管理放棄地はないのかとのご質問についてでありますが、この件につきましては現時点で管理放棄地に関する通報等はあっておりません。次に2項目目の霊屋町対比センターの公営企業会計事務処理についてのご質問についてでございました。公営企業会計の特徴と適用の主なメリットとして発生主義を導入することによりまして民間企業と同様の 精度の高い財務諸表、貸借対照表、損益計算書、固定資産台帳などを作成することによりまして、公営企業の経営資産等を正確に把握でき、より計画的な経営基盤の強化、財政マネジメントの向上などや、適切な料金算定、経営の透明化が向上し、住民ガバナンスの向上が期待をされます。国ではご承知のとおり、3万人以下の公共団体等に対して、公営企業法の各団体の判断でできる任意適用である簡易水道及び下水道を重点事業として、令和元年から令和5年度にかけ、拡大集中取り組み期間を設けて、公営企業会計の適用に要する経費に充当するための公営企業適用債を措置し、その元利償還金に対して、交付税措置などの多くの支援を実施をされましたが、令和区町においても、これによって本年の4月から水道、下水道事業においては、公営企業としてスタートしたところであります。公営企業化につきましては、これまでの状況も見てみますと、大きな労力と予算が必要となりますので、まずは限られた職員体制の中で、昨日のご質問にもありましたけれども、待機センターの機械の更新をしっかりまず実施し、牛糞等の原材料の確保と販売先の拡大を優先して進めながら、待機センターの運営健全化に努めてまいります。なお、時期を見ながら、まずは一般会計の中で、別途複式帳簿の基調から始めていくことも必要であろうと思いますし、このことによって、経営状況の分析等も行うことができますので、こういったところから始めていければというふうに考えているところであります。以上、西戸議員のご質問に答えさせていただきました。
錦戸敏治君。
はい。まず3年以内に登記を行わなければ10万以下の過料の対象となると、または住所変更をした場合でも義務化されて2年以上未登記の場合は5万以下の過料とされるとされていますので、今現在も指導もされておりますけれども、今後もやはり機会あるごとに町民に知らせるという、町民が知らなかったということがないように、やはり今後も周知していただければと思っているところでございます。それと土地の、いわゆる町の公共工事等で購入された土地の未登記物件が令和5年、6年の5月末で366部であるとのことですが、内容はどのようになっているんでしょうか。例えば道路用地とか雑種地、それに宅地とかいろいろありますけれども。
道路管理課長。
公共用の工事でですね、購入してそのまま登記ができていないこの未登記物件につきましては、先ほど相続がですね、その相手方の方のもともとの所有者の方が亡くなられて、その後の相続ができていないというのが多いということはお話をしたんですけど、この中身が道路であるとかですね、その辺は一応ほとんどというか数的には道路、町道ですとか林道が多くありまして、約300筆、もう366筆のうち約300筆はですね、林道、町道となっておりまして、その他では河川ですとか、それから寄付をいただいた分の土地ができていない、で住宅用地、数は少ないですけど、そのあたりも内容としてはございます。
石戸敏治君。
はい。これはやはり早急に登記をする必要があると思いますけどですね。それと所有者の変更登記ができない要因として、土地の名義人が死亡し、その後できてないということでございますが、今回の不動産登記法が改正されて、登記が可能になってくると思うんですよね。やはりこの指導していく中で、そしてまた、この 年数も一応制限されて、その内に登記をしなければ過料が課されるということですので、やはりそういうふうな指導もどんどんされていって、やはり今後進めていく、ぜひこう進めていかなければならないと思いますけれども、そこら辺のはどういうふうなお考えでしょうか。
管理課長。
この度 の相続のですね、相続登記の義務化が施行されたことによりまして、相続がぜひこう進んでいくことをですね、私たちも、もちろん町としてのやるべき周知啓発をしながらですね、相続未登記の分の解消につながっていくようにと思ってるんですけど、先ほど答弁の中にもありましたように、この法改正による中身をですね、住民の方々に周知を徹底していきながら、それによって相続登記が進んでいきますと、この町の分のですね、未登記物件が処理できるという方向に働いてくると思いますので、町長答弁にありましたこの分筆の登記の費用もですね、町の予算の中に確保しながら、それを合わせたところで解消を進めていきたいというふうに考えております。
西尾俊治君。
そしていわゆる町民だけでなくて、その相続を受けられる方は町外にもおられると思うとですね、やはりそういうような方々にもこの制度というのを改正されたというのを、ご存知ならばすぐいわゆるその相続の相談にも乗っていただけるでしょうけども、やはり知らなかったならばそのまま放置される可能性が、町内の方は町の方からですね、そういうふうに周知していただければご理解はしていただけるんじゃないかなと思いますけれども、やはり町外の方々にも話がをしていただいて、ぜひこう所有者、相続権者の方々もですね、なんていうかな、そのこう対応していただくような進め方でしていただければよりよく進むんじゃないかなと思います。それと定当権の話が答弁の中でありましたけれども、定当権や地域権が設定されているということですが、それは早急に解除して定当権やその地域権の権利の抹消する必要があるんじゃないかなと思いますけれども、もしこれがですね、行使された場合に定当権のですね、そうしたときにその町には大きな弊害が出てくるんじゃないかなと思いますけれども、そこら辺はどのように現在なっているんでしょうか。
土木管理課長。
この未登記物件のですね、366筆の、今管理を、その土地を管理をされている方を、ちょっとまだ不明な部分もあるんですが、それを現在の管理者をしっかりと調べまして、土木管理課の方でですね、一度お手紙を差し上げようかなというふうなちょっと計画というかちょっと考えがありまして、その中で相続の登記 その義務化されたことのお知らせもそれに同封したいと考えておりますし、定当権地域権についてのその後もですね、お尋ねしながら、現状その所有者の方、管理されている方の土地、本来町の土地に帰るべきその土地が、どんな状況であるのかのですね、その辺のお尋ねを含めてちょっと お手紙というか文書を差し上げたいというふうに考えているところであるんですけど、その中で今おっしゃいました定当権地域権の問題もですね、含めてちょっと処理を進めていきたいというふうに考えています。
塩田俊治
君。この定当権はこれそうそうかなり昔の音ということで理解しておくわけですかね。現在の音であれば、いや現在ですみません、新しいのであればですね、やはり早急なその対応が必要と思うとですよ。そうするとこれは相続登記がなされていない物件の分 この設定なのでしょうか。
土木管理課長。
具体的にはですね、この抵当権、地域権が設定されている筆というのが、366のうちの43筆あるんですけれども、それは私たちがこう調べている中では、未相続の分とはまた別にですね、の数として把握をしているところではあります。
西田俊治君。
未相続がというと、現在、その所有権者が決定されている方ということですかね。
土木管理課長。
すみません、決定されているというのは、その方に移っている土地ということですかね。
一応、私たちが今、手元調べた資料の中では、そういう形になってますけれども、もしかしたらおっしゃるように、ちょっとダブってる場合もありえるかと思いますので、もう一度、土木管理課の方でですね、詳細な調査をかけたいというふうに思います。
西田俊治君。
この抵当権とか地域権はですね、早く処理しとかんと、昔の土でですね、もうずっと以前の土でもうすでに終わっているということであれば、問題ないと思いますけれども、抵当権だからですね、寝抵当だったらまた大変ですけれども、でやはり新しい分で、現在その抵当権設定の分がですよ、その抵当権者が、その要するになんていうか、まだその有効な形で残っているならば、早く解決せんと、やはり大変なことになると思うんですよ。それは早急にしていただければと思いますけれども。それと未登記が366筆で、相続登記がなされてないのが209室とのことですけれども、これの要因はやはり、その相続がなかなか話が進まないということで、これも理解した、それで理解したというかということですかね。
どうか、理解
しょう。ちょっと個別に、いろんなケースがあるかと思いますけれども、やはり、子供さんからそのお孫さんとなっていってですね、相続人が多数にわたったようなケースもあると思いますし、あとはその相続権のあられる方同士のお話し合いがですね、ちょっとまとまらないとか、個別にいろんなケースがあると考えております。
吉原君。
相続になればなかなか難しかったですよね。正直言って、できるだけ早くこう解決ができるようにですね、大変でしょうけども、お願いをいたします。それから答弁の中で、平成17年度の不動産登記改正により、分泌前の土地全体の測量、旧跡となったことで、分泌にかかる費用が大幅に増大したことで、未登記物件解消の一つ の障壁となっていると考えておりますと、こうありますが、土地の一部を公共用地として利用されているのでしょうか、分泌の必要はないのでしょうかということですけど。
土木管理課長。
道路に関しますとですね、大きな一筆があって、その中を道路が通っている状態であり、最初がですね、それを本来であれば早急にというか、工事と合わせて、その道の部分を道なりに分泌して、残地は個人 その所有者の元の所有者の方のままで、で道路の部分は町が購入をして、登記も町に変えるという形が本来の姿なんですけれども、分泌登記が進んでない分もございましてですね、それはさ今町長答弁にもありました、費用がちょっと17年から大きく増大して、具体的には、筆のそれぞれの大きさ面積で違いますので、一概には言えないんですけども、ここ2、3年のですね、処理をした経費を単純にこう平均すると、一筆あたり、100万円、一筆を、道の部分をこう分泌するのが100万円ほどかかるという現状でございます。
西田俊治君。
一応全筆面積を計算して、そして 分泌する分だけ計算せないから、まあ、大変と思うとですよね。ただその場合にその土地のですね、税金関係、いわゆる課税はそのどのような形でこのあの課税されてるんですかね。
土木管理課長。
今申し上げましたように、その分泌登記ができてなくて、まあ、もちろん所有者も元々の、 あの購入した時の所有者の名義、もしくはですね、まあ、世代が変わっている、相続されていれば別ですけども、まあ、個人の方の名義になっているわけなんですけども、一応工事をした直後にはですね、課税の面積を台帳の面積で、まあ、町が購入した分の面積を、まあ、減らした形で、あの税務住民課の方のですね、課税対象面積はその実際工事で、購入させていただいた土地の面積を、まあ、減じた形で課税をしております。
西戸俊治君。
それはいわゆる公募の面積にしなくて、まあ、いわゆる言うならば任意の面積という 形になるわけですよね。その課税の方法はそれでいいんですかね。任意でこれだけ分泌したから、分泌したから任意でこの前この面積が確定されたから、それで課税しますということでよろしいんでしょうか。任意の面積という。
税務住民課長。
はい。ただいまの質問にお答えいたします。事業家が、まあ、公共用地のために取得した用地分の非課税の取り扱いについては、土木管理課長が説明をいたしたとおりです。その具体的な手続きといたしましては、事業家が、まあ、年度単位もしくはその事業単位で、出てまいりました物件の相当面積を許可不要転用届という形の書面にまとめまして、課税の対象である税務住民の方に送ってまいります。これをもとに、公募の面積から、工事対象の面積を減じた現況面積に応じて課税をさせていただいているという状況を対策を取っております。以上です。
私ある、
はい、それでできるということでよかったですね。はい、わかりました。いやちょっとその心配したもんだけです、ね。はい、それで危険価格の38戸ということですけれども、近隣のトラブルがないということで一応理解をしてよろしいですね。
総務課長。
はい、区長さん等からですね、町の方にもご連絡がありまして、それを含めて、通知等、電話等でですね、差し上げておりますけれども、まあ、係争関係になるような登録というところまでは至っておりません。
西尾俊治君。はい、
まあ、なければいいですけれども、まあ、今回の不動産登記法によって、相続登記がなされ、所有者が確定するので、この管理者ではなく、一応早くこう相続を確定していただいて、管理者というよりも、この相続権者に周知してですね、やはりもしトラブルが出たならば、やっぱり今度、不動産登記法が変わりましたということで、早く登記をして、そしてトラブルがないようにですね、ずっと今後も周知をしていただければと思っているところで。それと管理放棄地、不動産の管理放棄地はないということで、ですので今後もないように願っておりますが、今後もし迷惑のかかるようなことが発生したならば、これについてもやはりトラブルがないように指導方お願いをいたしたいと思っているところです。次に対センターについてでございますけれども、この対センターの経営についてはですね、私は公営企業に値するものではないかなと思っているところです。まあ、そういうことでちょっと質問をさせていただいたところです。そしてまた上下水道管が公営企業の方にですね、携帯が変わりましたので、合わせて今回にですね、この機にそういうような事務処理ができればなと思って、質問をさせていただいたところでございます。公営企業を会計することで財務諸表が作成され、経営分析が図られると思います。まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、経営運営の改善はできないか、まあ、これについてはですね、全体的に人事、業務内容、業務の流れ、 などのこう分析することで内容が見えてくると思います。また収入増への取り組みなども見えてくるのではないかと思っているところでございます。まあ、時と場合においてはやはりこの堆肥の搬入の経費あたりも畜産振興費などでのですね参入、下水道汚泥管理、下水道汚泥の処理ですね、処理費あたりについてもやはりこう参入などのいわゆる収入としてのあの考え方もしてみたらどうか、まあ、いわゆるその取るということじゃなくて独自に経理を立ち上げて対戦他の経理をですね、そしてそこに数字的に搬入する経費はいくらぐらいかかるから収入がいくらぐらいになりますよというようなそういうふうな計算ででもいいと思うとですよ、これ一般会計で全部処理をされるわけですから、で独自の会計処理でしていくとその対戦他の中 の, その運営の内容が全て見えてくると思うとですよね、そういうようなことでの考え方ができないかとも思っているところでもございます。また生産向上への取り組みと販売単価収支バランスについてですけれども、これもやはり原材料の確保販売拡大有機農業への取り組み、これは当初の目的でもありますが令和町の有機農業経営を目指され運営されてこられました。大量に生産し有機農業をもって取り組むべきだと思っているところでございます。そういうのも全てこう見えてくると思うとですよ、数字的にですね。で経費削減についてでございますけれども、経費削減の取り組み、これは職員のを含めての検討でございますけれども、やはり費用対効果についてそのいわゆるその運営していく中で費用は当然かかるわけですけれども、その費用対効果がですね、果たして今のままの経営または経費を使ったのに費用対効果がどれだけあるのかというのもやはり分析ができると思うわけですよ。それと業務の改善の必要はないかって、これはやはり仕事量、業務のやはり職員さん の, 仕事の量、それと対戦他全体の仕事量ですね、それと業務の流れあたりも分析をして、そして改善ができるのではないかとも思っているところでございます。それと勤務改善の必要はないかということですけれども、これはですね、人員の配置、ここの業務の、先ほど言いましたけれども、ここの分析、仕事量、仕事の流れなど、もろもろの分析ができて、検討、協議、改善ができないかと思っているところですけれども、まあ、いかがでしょうか、したら、ちょっとあれです、答えがでしょうけれども、こういうなのが数字的に私は見えてくると思うとですよね。ですから、その複式簿記で一応経営を分析されてみたらどうかと思いますけれども、いかがでしょうか。
町長。
対センターの運営についてはですね、これまでもいろいろ議会の中でもご議論をいただいておりまして、なかなかこの赤字の縮小をですね、図るというのも難しい状況ではございます。そういった中でも今回、機械の更新をですね、やって新たに、販路の拡大等も含めてそういった部分を有機農業につなげていきたいということでありますので、まずはそういった体制整備をしっかりしながら、その中でやはり経営改善が必要でございますので、時期を見ながら、まずはそういった会計帳簿等もですね、複式帳簿等も記帳もしながら、経営状況の分析、把握をして、改善につなげていければというふうに思っております。貴重なご意見ありがとうございました。
西久保俊春君。
まあ、今も言われましたけれども、答弁にもですね、時期を見ながら一般会計の中で別途複式帳簿の記帳から始めていく必要があると考えておりますとこうありました。まあ、私が言いたかったのはですね、こう難しく考えるのではなくてですよ、先ほども言いましたように対センターは一般会計での運営でこうあります、二重の会計処理になると思いますが、こう経営改善を図るためにもぜひ別途にですね、対センターの独自の会計処理、企業会計方式、いわゆる複式簿記会計で処理したらどうかと思っておるところでございます。まあ、先ほど、くどいようでございますけれども、数字から見たより良い具体的な業務分析ができれば、より良い経営改善に取り組まれるのではないかと思っているところでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 これで一般質問終わります。
これで錦戸俊治君の一般質問を終わります。ここで昼食のため1時5分まで休憩といたします。